ては内閣府厚生省の公開について説明します。厚生省を書くことによって文書の生産力がアップしました。何でしょう、書く時間が早くなります。私事ですが、日記を毎年1000枚弱書いています。ところが今年は、現在2500枚ぐらいになっています。これまで、何か1210ぐらいの文書を書くときには1時間ぐらいはかかるという予想がありました。現在は、15分ぐらいで大体の見通しがつくというようになっています。また、まとまった時間の取れない、ほんのわずかな時間でも書く気になるところが不思議です。これは構成図によって、考えるに詰まっていないことでも一応考え終わる展望ができるからです。マインドマップ構成図を書く文章は分割ができるので、完成が早いという特徴があります。これまでは、文章を書くだけでしたが、構成図を書くやり方は3つの段階に分かれています。1つは構成図で考える段階です。もう1つはそれを音声入力する段階です。で、最後は音声入力したものを文章化する段階です。構成図のラフスケッチだけでも完成した作品ができるので、取り掛かりが早いということです。さて、このマインドマップ構成図のコツはどういうところにあるでしょうか。高校生に書いてもらった構成図を参考にいくつかのポイントを説明します。ポイントは5つあります。第1は、書く前に判断して関連のあることしか書かないというやり方はしないということです。本当に判断を入れずに思いついたことをどんどん書くという書き方が大事です。第2は、単語だけで書かないということです。単語だけで書いた場合は、考えがまだ熟していない状態ですから、文の形につなげるところまではなかなかいきません。これがマインドマップとの、違いにもなると思います。この違いは、多分日本語と英語の違いに気にしていると思います。第3は逆に長い文章を書いてしまわないということです。一人で把握しにくいものは素材として伝えにくくなります。一人で読める短い文で、書いていく。これが大事です。第4に、用紙を狭く使わないということです。A4 の用紙の全画面を使うつもりで、広くたくさん書いていくことが大事です。第4に、かっちりと形式的に固く書かないということです。線の向きも、90度にしっかり書くのではなく、斜めの線も入れて自由に書いていくことが大事です。ただし、マインドマップのようにグネグネ書く必要はありません。また、線の太さを変える必要もありません。さらに、絵を書く必要もありません。なぜかというと、時間がかかるからです。マインドマップ構成図の本質は、脳の中にある思考を外化することだと思います。外化するので、材料が操作しやすくなります。外化する前の内側に思考としてある段階だと、両目と両手が使えません。短期記憶の狭い筒、単眼鏡を通して思考の素材を組み合わせる雰囲気で考えるようになります。外に出たものを目と手を使って操作するやり方と、頭の中にあるものを狭い筒から見て操作するやり方の能力の差はかなり、大きいと思います。もちろん、次の2つのことに関してはマインドマップ構成では必要ありません。一つは単純なことです。例えば、小学生の出来事作文のような内容のものは構成図を書く必要はありません。また、自分が熟知していることも、構成図を書く必要はありません。なぜかというと、すでに頭の中に構造ができているので、それをそのまま文章にすることができるからです。